皆さん、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。去年は COVID-19 で特別な年でしたね。時代が急激に変わり、人たちの心は混乱と不安でいっぱいでした。私たちは先週、この歴史に残る年を生きた感想をお互いに話し合いました。私たちに神様からたくさんの恵みがあったことに気づきましたね。新年にも神様が私たちをどう導いてくださるか、そしてどんな恵みを用意してくださっているのか楽しみです。今日はヨセフの人生の最後の信仰告白を通して、神様はどんなお方なのか学びたいと思います。今まで創世記に出てくるヨセフの人生を3回に分けて学んできましたが、今日は最後の3回目です。最初は夢見るヨセフについて共に考えました。素晴らしい夢が与えられましたけれども、その夢とは違ってヨセフの人生は大変な苦労が続きますね。しかし神様はいつもヨセフと共におられました。そしてヨセフはエジプトの王のファロの夢を解き明かします。ヨセフの知恵を高く評価したファロはヨセフを総理大臣に任命しました。その当時ヨセフは30歳で、17歳の時に奴隷として売られましたから、13年間苦労したことになります。この13年間は本当に大変な苦労だったんですけど、彼が総理大臣になるまでの時間を考えるとかなり短いですよね。ヨセフは韓国からエジプトという大国の総理大臣になったのです。今で言うとアメリカに難民として移民した少年が何かの濡れ衣を着せられて刑務所にいた、昨日までいたのに今日突然副大統領になったというような快挙ですね。いや、快挙より史上このような奇跡はないです。ヨセフしかなかったと思います。神様はヨセフの人生に素晴らしいことをしてくださいました。その後、ヨセフは自分を奴隷として売ったお兄さんたちと和解をして、お父さんヤコブの一族をエジプトに招待し、幸せに暮らすようになりました。ヨセフの人生は個人的にも、社会的にも、霊的にも、大変実り多い人生でした。今日のテキストは、とうとうお父さんヤコブが天国に召され、盛大なお葬式が終わったところです。お兄さんたちは父ヤコブが亡くなってからとても不安になりました。兄弟たちはヨセフの前にひれ伏して懇願していますね。お父さんヤコブが死ぬ前にあなたに命じたのですが、お兄さんたちはあなたに悪いことをしましたけど、どうか兄弟の背きと罪を許してやりなさいと言っていました。僕たちはあなたの奴隷です。どうか許してください。兄弟たちはヨセフの復讐が怖くて、父ヤコブの名前を借りて懇願しています。これにヨセフの反応はいかがでしたか？ヨセフは兄弟たちを憐れみ、泣きながらこう言いました。お兄さんたち、恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を謀りました。それは確かに本当です。しかし、神様はそれを良いことのために計らってくださいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフの告白は素晴らしいです。 ここで成熟した信仰者の姿を見つけることができます。このヨセフの言葉から今日は2つを学びたいと思います。まずヨセフは、神様は悪を良いことにしてくださったと告白しています。ヨセフの人生は本当に苦労の連続でした。一番愛してくれるはずの兄弟たちが嫉妬して、ヨセフに嫉妬し、ヨセフを売ってしまったんです。お兄さんたちは普段からも行いが悪かったですね。羊飼いの仕事ぶりも不真面目でした。彼らがヨセフを売るときに、この子は将来にエジプトの総理大臣になるから今日売ってしまおう。ヨセフのためだよ。と言って売ったんでしょうか。いいえ、彼らはただ彼らの自己中心な心、嫉妬、弟を殺したいという殺意、悪意を持って弟を売ったのです。この状況は確かに人間の悪、犯罪が関わっています。ポティファルの妻の時も同じですね。信頼していた上司の奥様が突然加害者となり、倫理も道徳もない悪人の仕業のためにヨセフは苦しみました。普通ならこのような辛い経験が重なっているヨセフは人間不信になり PTSD と診断され精神安定剤を飲んだかもしれませんね。いや、ある人は自死を選んだかもしれません。ところがヨセフは違っていました。彼はこう告白しています。お兄さんたちの悪い計らいを、神様はそれを良いことのためにための計らいとなさいました。この告白は本当に素晴らしいです。私たちはヨセフのように告白できますか？突然交通事故や親族の不慮の死、障害や重い病気、詐欺などの犯罪。日本ではいろいろな災害がありますね。地震とか洪水とか。こういうことを経験しているときに、悪を善と変えてくださる神様を信じられますか？これはかなり信仰のレベルの高い境地です。ヨセフが大々に尊敬されている理由に、この告白にあると思います。成熟したクリちゃんはこのような告白ができる人たちです。イエス様が誕生なさる約1000年前のユダヤの王であるダビデはクリちゃんをはじめ多くの人々に尊敬されている人物です。彼はサウル王の政敵になり、あら、すいません。ちょっと物が落ちました。すいません。ダビデはサウル王の政敵になり、逃亡生活をしていました。王になっても息子アブサロムに追われる身になるほど苦難の連続でした。しかしダビデは神様を賛美する詩編を多く作っています。詩編34編8節にはダビデはこう歌っています。主の素晴らしさを味わいなさい。 Taste and see that the Lord is good。 英語では主は良い方であることを味わいなさいと言っています。ダビデも最悪な状況で神様は善でいらっしゃると告白しています。このヨセフとダビデの告白は私たちの信仰告白となりますようにお祈りします。次に、ヨセフは彼の人生に神様のご計画があったと告白しています。それは今日のように多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフはパロの夢を解釈して、7年の凶作のために7年の豊作の時に備蓄しておきましたね。神様からの知恵によっ ってやりました。それはエジプト人をはじめ外国人、またヨセフの親族一同を救うことができました。神様はヨセフの人生に若い時から夢を与えてくださり、神様のご計画を成してくださいました。神様のご計画とは何でしょうか。これは神様の私たちへのプラン、またコーリングとも言えますね。信仰の祖先アブラハムの人生にも神様の大きいご計画がありました。それはアブラハムの子孫が星のように多くなり、アブラハムは信仰の祖先となることでした。神様はその通りに彼の人生を導いてくださいました。しかしアブラハムは実際に子供ができない試練が長く続きましたね。しかし、ついに神様のご計画が成し遂げられ始めましたね。当時のアブラハムは自分の長男イサックを通して少しだけ神様のご計画を経験しました。しかしもし今ですね、これだけのクリーチャンたちが何千年もクリーチャンたちが増え、今これだけもこの世に広がっていることを見ると、神様の大きい計画に驚いて口が閉まらないと思います。そして神様は、パウロを異邦人伝道のために選ばれ、彼の人生を通して神様のご計画を成し遂げてくださいました。彼は様々な苦難を経験しました。同族のユダヤ人には、人として認めてもらえませんでした。異邦人伝道のために海を渡る時には、船が遭難したりしましたね。そして殺されそうな場面もたくさんありました。姉妹にはローマに囚人として行くことになりました。しかしパウロはこう告白しています。有名なローマ書8章28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。信仰の巨匠たちは苦難さえも神様のすべての支配にあると告白しています。なぜなら彼らの人生は神様のご計画の中にあることを知っていたからです。日本ではニトリ、皆さんはアイキアがありますよね。組み立ての家具をよく買います。皆さんもよく日曜大工をしていると思いますけれども、簡単な割と簡単な家具でも説明書通りに作らないとちょっと作りが悪いですよね。音がしたり しますよね。私はたまに日曜大工しますけど、だいたい説明書を読まなくてもできるんですね。でもやっぱり読まないでやるとちょっとおかしくなります。このように私たちの人生には創造主のご計画があるから、神様のご計画通りに生きないと人生にギクシャクと うまくいかないんですね。これはクリスチャンたちだけではなく、人間ならみんな神様のご計画がありますから、神様のご計画に従って生きることは大変重要なことです。そのご計画を知って生きる人と知らないで生きる人は大変違う生き方ができますね。実り多い人生を生きるためには必ず神様のご計画の通りに生きる必要があります。私たちクリスチャンはその生き方ができる特権がありますね。この頃私は自分の人生においた神様のご計画は何だろうと真剣に祈っています。2年前に JTJ 宣教神学校に入学したものの、ただ自分のコーリング、神様のご計画が漠然としていました。13歳の時に宣教師になり、全世界に行って福音を伝えたいと 願っていたその情熱は薄れていました。薄れているところか、うつ状態で毎日落ち込んでいました。ところで、メノライト日本語協会の皆さんから、教会でのお働きについてのお話があったときには本当にびっくりしました。信仰が小さかった私は、当時のリエさんのお祈りの課題を聞いてびっくりしました。そしてこう思いました。神様、リエさんのお祈りは岩に卵を投げているようです。ところで、祈って1年ぐらい経った頃でしょうか。去年の4月からズームの礼拝が本格的に始まり、このように月1回メッセージをさせていただいております。まさかこんなことが私の人生に起きるとは想像もしてませんでした。岩に卵を投げているようなお祈りが、いつの間にか目玉焼きになっていました。一つの形になっていてびっくりしています。これは皆さんも驚いているかもしれませんが、私自身が一番驚いています。これからの神様のお導きがとても楽しみです。今神様は私たちに卵を見せてくださっています。神様はこの卵を鶏に育ててくださるお方です。私は再入国できて皆さんのところで一緒に信仰生活が送れたらなと祈っています。皆さんも祈ってくださいね。そして私たちの計画とはまた違って神様の素晴らしいご計画があるかもしれませんので、それも楽しみに祈っています。では皆さん一人一人のコーリング、神様のご計画は何でしょうか。今年皆さんも神様からのご計画、コーリングを教えてもらうために真剣に祈ってみてくださいね。もう知ってる方もいると思いますけど、でもみんな宣教師、牧師、伝道師になりなさいと言ってるのではありません。皆さんの人生には誰も真似できない神様のユニークな大きなご計画が絶対あると思います。例えばアブラハムは自分のイサク、せめてヤコブの世代しか見てないんですけど、今の世代を見てないわけですよね。でも神様はもっと大きい計画をアブラハムの人生に置いていたから、その計画は素晴らしいと思います。今皆さんはもしかするとコーリングや神様のご計画は若者には必要かもしれないけど、私は今年取って無理よ、持病もあるのよ、コーリング見つけたって時間ないのよと思う方いらっしゃいませんか。皆さん、神様にとって千年は一年、一年は千年となりますよ。出エジプトを成し遂げたモーセは80歳にコーリングを受けました。80歳だと引退して家で休む年ですね。しかしモーセは神様のコーリングに従順に応え、素晴らしい人生を送りました。今年は私たちみんな、神様からのご計画を教えてもらう一年となるように共に祈りましょう。そしてもう一つ、メノナイト日本語協会にある神様のご計画は何でしょうか。教会も個人と同じくいろいろなコーリングがありますね。ホームレス伝道や刑務所伝道、地域の高齢者伝道などなど、それぞれ違うと思います。私はメノナイト日本語協会といえば、皆さん何と思いますか？私は一言で、キリストの愛と答えられます。私のようなシングルマザーにとって、騒がしい子供たちを連れて、教会に行くのはいつも申し訳なくって、 形見の狭い思いをしていました。しかしメノナイト日本語教会では堂々と礼拝ができました。とっても居心地よい教会でした。他にも皆さんの環境は非常に特殊ですね。カナダという美しい移民国で日本語と英語の礼拝ができます。このような環境は日本人伝道にとっても最適だと思います。ジェラード先生は英語と日本語が堪能です。私はカナダにいた頃、ケンタがいたずらで教会の非常ベルを押したことがあります。先生覚えてますよね。警察が実際に教会に来ました。子どもたちがみんな逃げて誰もやってないと嘘ついてましたね。その時に先生が警察と流暢な英語で話し、何日後か流暢な英語で私に説明してくださいました。ケンタがやったんだよって。それで私の方から謝っといたっておっしゃってくださいました。先生を通して問題を解決してくださって、私はとっても安心していたこと、安心して子育てができましたね。先生の信仰と賜物、そして信徒の皆さんの一人一人の賜物があって、メノナイト日本語教会は大いに用いられています。特に日本人は日本国内より外国で信仰を持ちやすいです。そして私たちの教会は神様の愛があふれています。私たちの教会を通して神様のご計画がなされることを今年一生懸命お祈りしましょう。クリスチャンの人生は日常に起きる苦難を乗り越えるだけの生き方では困ります。私たちは神様の壮大なご計画に従って生きる人たちです。特に私たちはイエス・キリストの十字架、復活を歴史上の出来事として知っています。そして十字架と復活のパワーを信じています。イエス・キリストの十字架は、それこそ人間の悪が関わった最悪な出来事でした。しかし、神様はその悪を善と変えてくださり、イエス・キリストは復活し、信じる人々に救いを与えてくださいました。今、天のお父様の右に栄光な姿で座っていらっしゃいます。やがてイエス・キリストはこの世の悪を裁きに来られ、信じている私たちの救いを完成させてくださいます。これが神様のイエス・キリストにおいたご計画です。イエス・キリストの愛を信じる信仰によって私たちは勝利できるのです。今年私たちはこの神様の罪の許しの恵みを深く考え、私たちの人生に起きる悪い悪さえも善と変えてくださる神様への信仰を固く持ちましょう。この成熟した信仰を持つことで、ヨセフのように実り多い人生となります。ここでちょっと絵を見せますね、皆さん。これをヨセフだと考えてください。ヨセフの人生はいろいろありますけれども、親切、寛大とかありますね。ヨセフは実り多い人生ですからね。夢、希望あります。予言とか幻、計画があります。謙遜とかですね、尊敬。これは全部私たちの人生にあればいいですね。約束、清さ、ヨセフの人生に愛がありました。許しがありました。 純粋な心、忠実、誠実、ありましたね。最後に、彼の人生は信仰があって、神様のご計画が成就なさいました。信仰が一番大事ですね、皆さん。はい、いかがですか？実り多い人生。メリーさん、ありがとうございます。実り多い人生を送りましょう。このパンデミックのおかげで、私たちは家にいる時間がたくさんありますね。退屈するぐらいです。ですので、神様にお祈りし、賛美し、聖書を読む時間を増やしましょう。お祈りの中で、私たちの人生における神様のご計画を教えてもらいましょう。私はまだ何かはっきりわからなくて教えてもらうつもりです。皆さんはもう知ってますか？はい。ぜひ教えてもらいましょう。どうか皆さんが今年、ヨセフのように、より成熟したクリスチャンとなり、実り多い年となりますようにお祈りします。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。今日は新年のメッセージをいただいて本当に感謝します。ヨセフのように信仰を持って歩むときに、そして神様のご計画の通りに生きるときに、実り多い素晴らしい人生となることを感謝します。私たち一人一人が今年、去年よりもっともっと実りが多い人生となりますように。私たち一人一人をお守りください。祝福してください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。